沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私自身は沖縄開放銀行の社外取締役でありつつ中小企業の代表ですから、皆様と一緒に勉強させていただきたいと思います。今週のアドバイザーもご紹介させていただきます。3週目になります。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの加賀津淳さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、加賀津さんにはいろいろね、商品開発からそれのね、PR の仕方とか、まあいろいろなお話を伺っていますが、毎週実はね、美味しいものが私の前にですね出してくださるので、もうね、なんかこうよだれが出てきながらこう放送させていただいておりますが、今日もですね、ものすごい意表をついたような素敵なデザインのこの箱が登場しました。これは加賀津さん何でしょう？
これは今井パンさんというところで、非常にユニークでありながら実力が本当にきちんとあるパン屋さんですね。あとはケーキもありますけど、奥さんがパティシエさんですから、
でご主人がパン職人さん。
そうです。
どちらで修行された？
ですね、これが非常に面白いんですが、奥さんは沖縄の方ですね、で旦那さんは、本土の方ですね、
うちなむく。
その通りです、でそれがただどういう出会いだったかっていうのは、それぞれフランスで修行してたんですね。今井さんはもう向こうでフランスパンのコンテストで、まあもうご当地じゃないですか、そこで賞もいただくほどの腕を持った方が、今は沖縄で、四季内の近くですが、まあ、本当に有名にはなってきてますね。
ああ、すごい。それでこの絵なんですね。なんかね、イラストがすごい、パッケージのね、琉球国王がいてってね、後ろにこれはどなたをイメージしてるんでしょうか。女性と男性、ね、洋服の衣装をまとった方がいらっしゃる。この雰囲気がですね、なんともおしゃれなんですよね。
これはやっぱりまあ、意表とおっしゃいましたけど、これは実際にはそれ根拠が当然あります。やっぱりフランスの方で、出会って結婚して、今はそういうお店があるということなんですが、それだけではないんですね。これは実際には沖縄型ファンド事業というところに申し込みをされて、それで採択されて、その時に出した書類の中に、やっぱり琉球というのはキーワードがあったんですね。まずそれがあったので、それを生かしつつ、ここのお店の特徴を生かすにはどうすればいいかということは、そこがポイントではありましたね。どちらかというとやっぱり、交易国でしたけど、別にそれだけではなくて、欧米からもいろいろ取引や貿易ありましたので、そこを考えてフランスで出会ったご夫婦ですから、琉球王が両サイドの欧米の方から美味しいものをプレゼントされて驚いてるっていうシチュエーションですね。
なるほど。
ここにしかないデザインコンセプトです
ね。え、いや、なんかね、それでこういうデザインなんですね。最初ちょっとびっくりして、これ中何ですかって思わずね思っちゃったんですが、ティータイムクッキーですからね。
そうですね、
ねえ、黒糖サブレと三品茶クッキーですよ。
そうです
ね、中にそういうものが入っているとはとてもえと思うようなパッケージで、しかも開くと中にありますね、このストーリー。
これ普通はパッケージの中ではやらないと思うんですが、これほとんど会社案内に近いですね。
本当ですよね。
受賞歴もあることと、あとはもうここの物語ですね、これも、まあそういう物語があってこその、あとギフトですね。やっぱりここのお店の面白いところは、1日に本当に何種類作ってるんですかって聞いたら、1日作るのは80種類なんです。
すごい。
これ一度行かれると分かるんですが、本当に種類が多いし、その中でも沖縄の特産品を使ったものは結構あります。でそれだけだとでも大変なんですね。 で僕それであるタイミングで聞いたんですよ、1日何時間働いてますって聞いたら、うんうん、17時間とかそういう時ありました。うんうん、それはあの僕があのこれアルビスタの、番組、内な企業調査隊に、うん、あの紹介したんですよ。
はいはい、
で紹介したその当日一番まあ暇になると思う時間アイドルタイム、15時半ぐらい、
うん、
訪ねていったらもうその時にあれだけの種類のものがもうかなりなくなってましたまあやっぱりそのメディアの力っていうのも
すごいですね、
うん、あの番組は非常にいい番組ですね、うん、あの皆さんがご存知な企業だけではない、
うん、
そういったあのものづくりをしているところを、
うんうん、
あの非常にレポートしてくれてるのでそこはあもうここの番組に合ってると思って僕は紹介しましたので、うんうん、そのやっぱりメディアの力っていうのもその日は僕びっくりしましたね
いや今日もまた分かんないですよ、この番組終わった後は今日また並ぶかもしれませんねいやね、四季内園のお隣なんてまた PR したりして、でもこういうストーリーというのをこれは加賀さんがこう聞き取りをしながらこれをこういうふうにデザインに落としてこうパッケージにしようよ、あるいはまあねいろいろこうその例えばメディアを使ってこうしようよということでトータルにその商品のこのどうしましょう売り方からあるいはその PR の仕方からっていうのをアドバイスしたっていう感じですか。
そうですね、あのやっぱりそのデザインのコンセプトっていうのはやっぱりそれをまず捕まえたりそれから、まあいろいろ情報に落とし込んだりしなくちゃいけないんですが、これはもちろんそういう仕事をされる方はたくさんいます、たくさんいますが、一番大事なのはあのやっぱりクリエイターもこれ自分の感性の場ではなくて、これは商業デザイナーっていうのはまずこの商品の良さを本当に引き出しているかどうか、でそれが結果に結びついているかどうかですから、本当にいいクリエイターと出会うことはとても大事で、その一つのコツがあるとすると商品化した後売れたかどうか、その検証をするかしないか、
そうですよね、
そのデザインが正しかったかどうかっていうのをやっぱりそれは事実に、これはもうそれをもう受け止めなくちゃいけないので、そこが一番大事ですね、そういう方をパートナーと、してほしいですね。いいクリエイターはそういうクリエイターだと私は思います。
結局消費者の方が本当にそれをね喜んでねお買いになったか、それをまた何て言うのかな買い続けたかっていうのはもちろんあのその商品そのものの味ですとかね中身にもよるでしょうけれども、それをどんなふうにあの、そのコンセプトを伝え、どういう方々にどんなふうにメッセージとして伝えるかっていうことで、それは全然差が出てきちゃいますもんね。
そうですね、これはとても大事ですね。あの、うん、これも物語になるんですが、うん、まあ、まだいろいろなクリエイターがいるのは分かりますが、あのやっぱり商業デザイナーというのはそういう仕事だと私は思ってます。売れるようにするということです。
うん、まあね厳しいですけどね、やっぱりあの頼む側もそれを期待して相談するわけですからね。
本当にその通りです、
ね、そこはぜひあのプロの手でよろしくお願いしますということでね、ぜひぜひ。じゃあ加賀さん、
はい、
この今日のね、この今井さんところの相談を受けてこの商品をこうパッケージデザインを CPR をしましたっていうところで、今日のワンポイントアドバイスとすると何になりますか。
そうですね、製造業の皆さんがもういいクリエイターと出会ってほしいということですね。その、見極めるコツというとあれですが、これ結果をきちんと検証するかしないか、それを共有するかしないか、そういうクリエイターとパートナーであってほしいなと思います。
わかりました。誰に相談するかということでは見極めるコツは教えていただきましたが、もう一歩進んでじゃあ具体的に相談しながら、自分たちも探していこうよという時にはどうぞ 851-8460 よろず支援拠点にお電話くださいと、でそしてご予約いただいてこんな相談したいんだけどっていうことをお話しいただければいいんですよね。
はい
ね、そうすると、はい、20人のコーディネーターの皆さんがいろんな形でアドバイスをくださって、で時にはこういうところに相談するといってまたさらなる専門家につないでくださったりとか、複数で相談受けてくださるんですよね。
そうですね、2人で受けることは多いです。やっぱり一つのものが売れるためには販路であったり、 マーケットにつながる販路であったり、まあ、先月の、野口コーディネーターは本当にうってつけの人です。
うん、
連携は我々は非常によくやります。これからもっと大事になってくると思います。
うん、そうですね、いろいろなその道のプロの集団が20人いると、
はい、
でその20人の方々にこう相談を投げかけると、誰がいいのかっていうのがお互いの中で連携を取りながら、じゃあこの段階だったら誰と誰だねみたいなことでやってくださるわけですよね。
そうですね、本当に、一企業がもう、何十回もいらっしゃるところもあります。それはまたテーマはやっぱり違います。
うん、じゃあこれはめどがついたから、じゃあ次なる相談とかっていうことがあるってことですか？
あ、もうよくあります。
うん、でそれでどんどんステージを上げていったりとか、こう拡大していったりしながら、
そうですね、分野の違う方もよくいらっしゃいますね。
うん、なるほど。まあ、その辺のところを一手に相談引き受けてくださるところが、まあ、沖縄県のよろず支援拠点であるということで、まあこの番組でもよろずのコーディネーターの皆様、月替わりで登場いただきまして経営のアドバイスをしていただいておりますが、今月は商品開発や、この辺のいろいろなデザイン、それからコピーライティングとか、どんな風にして、心に響く、あるいはその人のが買いたいと思う、あるいはその商品そのものを表す、キャッチフレーズは何とかっていうのをこう引き出してくれるというか、ね、提案してくれるかかずさんにが、まあ、今日登場してくださってるんですけれども、来週までかかずさん、ちょっとこの辺のコツをいろいろとご紹介をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。来週は何を持ってきてくださるんでしょうか。じゃ
来週は物はありませんよ。
あら、そうなんですか。残念。もう毎週おいしいのをいただいてて、もう私幸せというところですが、やはりおいしいものを作ったり、いろいろないいものを作っている方ほど、やっぱりそれがちゃんと伝わってちゃんと売れるようにするために、どうぞ専門家の皆様のアドバイスもお求めくださいませ。というところで、今週のアドバイザーは沖縄県よろず支援拠点コーディネーターのかかずじゅんさんでした。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お相手はひがりかでした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。